はい、始まりました十六地会議 Z ということでして、今回シャープ何か全然わからへんんだけど、
46。
ほんまにお前すげえな、
うん、
46、46回で、
いや気持ちが違うもん、もう
ほんまに、
まあ、全然違うね心意気が違いすぎる
ほんまにどう思いますか、つやさん。たまに全然喋りおらへんかった回とか過去にあったけど
しんどいんかな
っていう、しんどいで、ね、なんか眠たそうな感じでずっとなんかっていうのもあるけど、気持ちが違うと、
うん、
なるほど、すごいね、46回覚えてるって。で今回46回目もゲストが
なんと
どなたですか、は
い、J ボーイズ副リーダーの三平です。お願いします。
ちょっと待って、前回、てか4回分ぐらい出てはることになってますよね。
そうですね。
今現状では。
そうですね。はい。でその前も出させても
らって、多分出たよね。
もう準レギュラー。
いやもうレギュラーになったいんじゃないですか。それなら
準レギュラー狙いで。
じゃあそしたら、じゃあ彼がレギュラーになったら。うん、俺とお前 の, そのスケジュールを無理やり合わす必要性がなくなってくるわけじゃないですか。
3人中2人でやるってこと。
そう、3人中2人空いてるっていうか重なったやつ
で、はいはいはいはい、
3人がきっちり終わったら3人でやりゃいいだけの話だし、
でも多分そのやり方でやったら僕抜けることないですよ
確実に。どうなんですかそういうのは
そういうのも、
まあ、いいんじゃない。
いやそれでいいんじゃないの
新しい、ちょっと名前変えようやん、
ジロキチペペ。
だからもう次が
じゃあジロキチフィーチャリング三平みたいなんでいいんじゃん
ジロキチ会議 S。
あ、ダサいな。ちょっと待って、あ、 S ってひょっとして、うん、動揺してもドーナツの食い方じゃないみたいな、
ボロボロにもう
ボロボロやで、もうほんまではまあ今回じゃあまた三平くんが、
はい、
ゲストということで、
はい、よろしくお願いします。
まあ、なんか近況あります？
近況ですか、はい、一人暮らしが始まりました。
あ、なんか言ってたね。
はい、最近。
でも厳密に言ったらもう2ヶ月ぐらい大阪にな
んですけど、まあ居候みたいな形で、
はいはいはい、
あの住ませてもらったところが、あの何やらあのそこをもう契約が終わるっていう話を聞きまして
でもさ、
これはまずいぞと。
ちょっと待ってな、でもそれはそれでなあの俺それ初めて聞いた時ほんま容赦ないと思って
そうだね、
容赦全くないなって思ったよ俺。
いやでも本当にビビりましたね。これだって仮もし引っ越すお金とかなかったらこれどうなっちゃってたんだろうと思って、まあ、なんとかギリギリ蓄えがあったんでよかったですけど、なかったらこれどうなっちゃってたんだろうっていう
まあでも結果ね、
まあ、結果なんとか
もう今引っ越されて、
はい、引っ越して、
え、仲いいじゃないですかお二人。
はいはいはい、
あの次郎さん家行ったりとかしたんですか。
そのやつ、あ、行ってない行ってない行ってない。
あ、まだ行ってないんや、うん、え、どういう家なの。
1K で8畳で、10階建てのマンションの8階です。まあ多分分不相応な僕にしては、
まあ、いいよね。
え、地区なん
で、築10年です
、ね、築10年
古くはない。
10年は全然よね。
うん、まあ、設備とかもな割と、
あ、オートロックで、
オートロックで、下手したらエレベーターにモニターまでついて、
あ、ついてますね。
あ、ほらめっちゃええところや
ね。鍵2つ、
鍵1つなんですけど、ただまあインターネット無料とかあったりして
、あー、でもろもろ込み込みで、でももし差し支えがないのであれば、はい、親父でもそれ場所的にもまあなんとなくざっくり知ってるやんか、うん、場所。
谷町。
いや、ちょっとちょっと
お前言った何丁目何丁目か気になるから言っとけて、
はい、谷町丁目です
丁目ね
駅から3分
で、その駅から3分やろ、
うん、
え、家賃、え、2桁前行ってまうやん。
いや、家賃7万2千円で、
その理由はえって、いや、まあ、それでさ、
いや、おかしい話やもんな。
おかしい話やもん、だってさ、気持ち悪いもん、だって。
いや、まあ、事故物件いや、なんか、そう、不動産屋さんに行って、はい、で、まあなんか、ああでもない、こうでもないってずっと文句じゃないですけど、条件をずっと言ってたんですよ。そしたらもう事故物件しかありませんっていう風に言われちゃったんで
もう不動産屋が
不動産屋さんがもうお手上げみたいな
マジクレーマーみたいなの
も
あったんです
ね。もうそれ事故物件しかないんで、じゃあ一回見に行ってみてください、それでも良ければもう住んでくださいって言ったら、あ、なかなかいいじゃないということで、じゃあここでお願いします。
どれぐらいの事故。
部屋でじゃないです、その
建物で。
建物全体が安いんよ。そんなマンションあんねや。
ある。だからなんか僕んちの友達、僕んちは友達じゃない僕の地元の友達も、お父さんが家買わはって、うん、で、まあ、まあ子供の時中学生ぐらいからそこ一緒に住んでるわけやんか、うん、殺人事件が起きて、
近隣でってこと、
そこのマンションで、
うんうんうん、
みんな出ていったらしいんよ。
そりゃそうやわ。
そしたらもうダダ下がり、もう売られへんかったっつ
った。へえ。でちなみに何があったんですか。でもそれぐらいのレベルってことやんな、うん、みんなが多分出てもうそのマンションに行ったら気持ち悪がってあるから値段落ちるってことやろ、うんうん、まあ、でもお前の部屋だけじゃなくて全体
的に全体がそうですね、うん、なんで、まあ、隣のマンションで、うん、まあ、あの飛び降りがあって、うんうん、落ちた場所がこっちのマンションだったっていう玉突きの
お前さ、もしそのマンションのオーナーやったら、うん、絶対キレるやん。
いやキレるね。えこれって法的なあれないんかな。
いや保証とかないやろ。
ないか。
えだってさ、多分そのね飛び降りた人が住んでたマンションのオーナーにも何の責任もないやろ。
その飛び降りた人の、まあ、親族であったりとか保証せいやぐらいの。
いや
法的に、だってほんまにえぐいぐらいの額じゃないですか、
うん、でも法的にそんなあんのかな。
まあ器物破損じゃないけど
だから多分
みたいな、
そこの掃除代とかそういうのはあるやろうけど、
うん、
そこ全部保証せいやとかそういうのは多分通用しないですよね。多いよな多分、うん、多分どうにもできんやろマジで。いやだから多分全体的にもう下げるしかないってことやろ、
ね、
空き部屋はあるんですか。
空き部屋は自分の階に2つあります。
えでもさ、それって考えようによっちゃさ、割とラッキーっちゃラッキーじゃない。
どういうこと。
えそのマンションで殺人事件とか、そのマンションで自殺があったわけではないやん。なんか言ったらたまたまね。
またそれでも違うんちゃう、殺人と自殺だ。同じ事故物件って言ってもなんて言ったら孤独死とか、うん、
ちょっと待ってな、うん、すげえ真面目な話だけど、うん、チョコがめっちゃ食べてるめっちゃ可愛いからちゃんとしてあ事故 の, その内容でまだ値段変わんねん。
いや変わると思う多分
例えばね自殺でも時間が経ってから発見されたとかやったらそれは余計嫌やわな。え今のところ何もそういう変なあれはない。
今のところ何にもないんですけど、なんかやっぱ知ってると全部変に感じちゃうみたいなとこあるじゃないです
か。
知らなければなんか夜中のなんか上からドンドンドンとかいう、まあ、上の階の人もいるんで足音のとかも
完全にそれやろ。
全然普通のあれなんですけど、ただ知ってると出たなついに出たなとか思ったり、はい、しちゃうっていうのありますね。
寝れへんとかないの。
あ寝れないとかないですね。あベッドが買ってないんで寝れないっていうのはあるんですけど、うん、ソファで今ちょっと寝てるんで。
でもさ 1K で8畳
8畳です。
あまあでも1人暮らしだと十分か。
いや十分やって、
ちょっと広いぐらいか。えそうでもないか普通。
まあまあ、まあ、広ちょうど普通ぐらい
ないですかね。
でもこれさ仮にやで 1DK とか、
はい、
1LDK とかになっちゃってたらめっちゃ怖かったんじゃん。
あそれでもいけるその値段だったら。
そう別部屋寝室が別にあるパターンとかっていける。
いやきついね。
ちょっと怖ない、
うん、きついっていうか、まあ、俺やったら事故物件何があってもすまへんな。それだったらランク下げたいもんな。
いやでもどうですかね。僕東京行った時はあの実家だったんで、
うん、
その一人暮らしの相場とかもいまいち分かんないんですよ、
うんうん、
あと大阪のどこの土地がだったらこれぐらいだよって相場も一切知らないんで、うんうんうん、だからまあこれでこれだったらまあ全然むしろいいなっていう気持ちでポジティブに捉えて。
あ、まあ、それが平気な人なら俺もちょっとなかなか住めんな。
う
ん、えってことは最近ってこと。
ほんと最近です。
不動産屋がちゃんと言ってくれるってことは。
あそれがあったのは、去年だった。
めっちゃ最近やん。
最近やん。
なんで
住めます？
怖い
な。それは住めます？
エントランスとか夜中変えるの怖いっすよね。
あでもそうか、死んではったんがその三平区のマンションってこと
か。そうですね、亡くなられたのがそこでっていうことだった
んで。ええちょ待って、でもおかしない、どういうこと。えその隣のマンションが10階より高いところやって屋上に落ちとったとかってこと。
いや違います。
敷地内の
ちょうど仕切りの柵があってそこにぶつかっちゃったんですよね。
うわ、
でこっち側のマンションに落ちちゃった。
そこが2分1、
2
分1やったってことやろな。
うわもうこんな話やめよ。
あ
う、ね、ドーナツ食っとんねん俺。
いや関係ないけどな。
もうドーナツ食うてんねん。
全然ドーナツ関係ないけど。まあちょっとね呪われないように気をつけておいてくださいということで、
はい、
今回そう今回から1時間通し撮りにまたなったということで。
はい、いや聞いてる人からしたら関係ないけどね。
あそんなうまいこと編集
されてる。通されようが何しようが。
まあこの間なら続けて撮ったから。
なあなるほどね。あ まあ、1時間になったということでね、拍手喝采ということで、まあ、今回もあのお便りをたくさんいただいてますので、お便りじゃあ三平君呼んでください。
はい、それ何ですか。
何
もちもち。
あ、そう、ちょっと食べたい、
ね、俺ポンデリングないのにちょっとショック受けてたんやけど、ポンデリングの生地みたいな。
へ
え。あ、呼んで呼んで。
え、
これ、うん、好きなの、好きなの言ったよ。全部味一緒やし。
は
い、いや、うん、呼んどいて。
大丈夫ですか、うん、読んで大
丈夫
です
か。
呼んの、ポンデリングやろ。
ちょっと黙ってもらっていいですか。ラジオネームギョッタンラブさん、シリカお悩み相談で獲得ポイントが0ポイントです。緊張するとうまく話せないんです。皆さんこんばんは。今日これで
魚拓
さん
にノーは絶対いいよね、うん、
ちょっと僕も食べたいんで、じゃあ変わってもらっていいですか。
じゃあ呼んで。
皆さんこんばんは。今日ホールで魚拓さんにお会いしました。めちゃくちゃ緊張してる中、声をかけさせていただいたんですが、緊張のあまり全然うまく話せず、言いたいことを伝えられなかったことを後悔しています。以前二郎さんにお会いした時もうまく話せず、魚拓さんが好きなんですと言って困らせてしまいました。緊張せず話す方法や初対面の人との会話の拾い方を教えてくださいということですけど、
この会いに行った時にその会話の広げ方とかを駆使されても困るみたいなところない？そのなんて言ったらいいんやろな。
まあ時間限られてたりとかしますもんね、収録。
まあ何言ってるかとかがやっぱ鉄板ネタというか。
まあまあそうなんてか世間話やからな、うん、こんなもうパパパッと。いや確かに、
うん、やっぱなんかそのクエスチョンマークつけたら返事来るからみたいな、そんななんかあれは使われてもみたいなとこあるやん、うん、
広げる必要性がないんじゃないですかね。そのやから例えば魚拓さんにしても二郎さんにしても言ったら職務中ですからね、うん、だからそれで広がって逆にじゃあ30分とか、
うん、いやでも喋ることも職務、
あ、まあまあまあ、うーん、どうなんかな。
いや30分は困るで、打ちたいし打たなあかんし、なんなら呼び出し食らうし、それ
これでええんじゃないんですか。別に
逆にそのお二人は、うん、じゃあ例えば自分にとっての、まあ、このギョッタラブさんにとっての魚拓さんみたいな人に会いに行ったりとかして話しかけたこととかってのはありますか。
人生でないですね、一度も。
たまたまやったらあるよ。
たまたまっていうと、
たまたま新大阪で芸人の人に会って、
あ、
好きな人やったんで。
だから僕はその昔アイドルとかすごい好きだったんで、それ握手会とか行った時に多分同じ気持ちだと思うんですよ。だからその例えば今日良かったです、応援してますプラスなんか一言、
はいはいはい、
なんか一旦欲しいんですよね。
だから多分そういうことだと思うんですよ。覚えてほしいからな
もありますし、
うん、
やっぱりなんかそのみんながやってることとちょっと違う会話を。
お前はそれで何をやってたの。
僕は今日リップするねみたいな、今日ツイッターでリプライするねみたいな。い
や、その記憶に全然残らんやろ。なあ、よう言うなほんまに。
まあ、とかですかね。
もうそういう理由なんであれば、例えば一発ギャグとかな、
あ、見てくださいぐらいの、
そう絶対記憶残るやろ。そおもろかろうがおもんなかろうが、
なんかそのなんて言ったらいいんやろな、あれとかは俺記憶に残るかな。代行もう、その代行の中でも俺2種類あると思ってんね。その喋りかけ、なんて喋りかけていいか分からへん、ちょっとでもなんかワイワイしたいみたいな感じで代行頼む人と、なんか結構わりかしガチで頼んでくる人いるやん。ほんまに今5連敗中なんで、無双一戦だけ決めてもらっていいですかっていう、なんか奥の手みたいな感じで使われてきたんだけど、それはちょっと違うでと思うけど、でもなんか、まあ、ハーデスをなんか3、4人ぐらいの男の子とかとなんか一緒にワイワイ消化するのとかはみんなやっぱ記憶に残るかな。
あ、なるほどね。
うん、
まあ、だからそういうことをして、でもこの人は多分一人で行ったはんやろ
みたいな感じやね。これ俺逆にどうしたらよかった、魚拓さんが好きなんですって言われて、俺はって聞いたらよかった。
俺もやからそういうこと言われるけど、俺大体そうですかとしか言わへんし。そうですかじゃない。そう言われてしまったら、例えば弘中さん道歩いててね、辻田のこと大好きなんですって言われても、そうですかってならへん。いや、それ相手が誰であろうね。そうじゃない。
いや、俺まあ魚拓さんはその好きです言われた時はハイブンさん見てくださってるんですねとかはなるけど、
で、まあ、それでもええやん、会話広がってるやんな。
でこれはまだセーフやけど、もっと行き過ぎた魚拓さんとのツーショット見せられるやつ、あれはほんまに ええー、なーって言うけど、いや俺も月1回は会うでと思ってい
や確かに、反応に困る、
うん、いや困るよね、
あれはありますよね、
うん、それそうなったらこっちからもこう喋りかけづらくなるというか、うん、そんなななんか上からあれじゃなってまうからあれやけど、うん、だからまあ広げ方を教えてくださいみたいなんとかはこう意識せずに来てほしいよね、気負わずにというか、
で広がらんかったら広がらんで別にええんちゃうかって俺は思うけどね、
うん、
え会話がしたいの、友達になりたいとか、
友達になりたいっていうわけじゃないんですけど、やっぱりなんかその自分とその人だけの会話をしたいんですよね、
あ
特別な会話をしたいんで、まあでも逆に振ってくれたらめちゃめちゃ楽ですけどね、どんな小さいことでも今日どっから来られたんですかとかぐらいでも、
あ
ま
あ、でどっち目線え今どっちが見たって言ってるの、
あ僕はあのギョッタンラブさん目線、
あギョッタンラブさん目線ね、は
い、
あ
でもそんなん誰でもやってることじゃない、
うん、どっから来たのとか何打つのとか、
いやだからそれこそ具沢さんとのツーショットこうパッてこう見せられたっていう時に、うん、うわーなんかもうちょっとなんかあの爽やかなリアクションとかしてもらえたら、え僕とも撮ってくださいよとかって言われたら、のジローええやんええやつやん、
ああそうやね、勉強しなあかんな、はい、そういうところは
ってなりますね
認めたあかんまあまあまあ、まあ、気にすんな
ってい
いんかな、
まあでもまあ、緊張とかしてしまうからな、うん、この人とかもどうしたらいいか分からへんのやろうね、そうだから気にすんなよね、だからもう数打つしかないんじゃない、
気にすんなとしか言いようがないからね、
緊張せえへんように、
うん、ということですギョッタラブさん、気にしないようにと、はい、はい、じゃあ次行きましょう、はい、
ギョッタンっていう言い方がやっぱギョタクさん好き感出てるね、
緊張する割にでもフランクに行くんやなと思うな、
どういうこと、
そうギョッタンラブとか
自分だけの呼び方がしたい、
なるほど、ね、はい、じゃあ次お願いします、
はい、ラジオネームひろまるセカンドさん、種類がディス
食べた、
ちょっとじゃあ次食べるんで、じゃあ次読んでもら
っていいから、うん、食べながら行ってみや、
食べながら
食べながら行ってみ
や、ちょっとこの 赤いのいただけますね、ディスカッ
シュ、でもこれ多分なんか色違うだけで、はい、味は一緒なんよ多分ね、
ちょっとでも俺抹茶の味したで、
嘘ほん、ま、あそうなんや、味違った、
なんか酸っぱかった、
酸っぱかった
それ腐ってただけ
柑橘系、腐ってただけ
あオレンジ、オレンジいったんや
俺多分
俺白全部いってもうたから
それ一緒や
じゃあ呼んで、何してんの
えちょっとあのすいません、種類がディスカッション、獲得ポイントが0ポイントです、お小遣い、はじめましてジロキさん、辻博さんこんにちは、毎日楽しく配置をしてま
ます
私は結婚してからお小遣い制過去月2万になったのですが、タバコ、飲み物、パチスロすべて込みです、5それ1パチでも負ければその月は死にそうになります、ジロキさん、弘中さん、は結婚してもしお小遣い制になったらパチスロとどう向き合いますか、お小遣い制になった場合の立ち回り方があればぜひアドバイスしてくださいということです、
月2万は俺はな、月に思うのは月2万じゃもうパチスロ行ってはいけない気がする、
そうやね、うん、それやったらタバコ、あでもなんか飲み会とかどうなんかな、入ってないんかな、
だってさでも、うん、飲み会なんか行ったらいやおなしに5、6千円飛んでまうやろ、
うん、
飲みに行って
昼飯代が入ってるかどうかですね、これ
ああ大事ですね、
昼飯代入ってた
いや、まあ、昼飯入ってることはないでしょ月2万に、
でタバコも吸わはんやろ、でタバコなんて絶対月もそれだけで1万いってまうやん、
1万ぐらいね、
あでもやからこそパチスロパチンコパチスロ、うん、売って増やそう的なあれなんか、
いや俺もそれはもう1回半年間ぐらい我慢してまずは6万円、あでも6万円持って握りしめていって負けたら腹立つもんな、
半年間我慢してさ、うーんこれはな
どっち派、まずこのまあ月2万円になりましたと、生活費を捻出した後に残った金で打ちに行くか、それとも月2万円のその2万円を手に握りしめホールに駆け込んでいくか、
あまあまあもうそのパチンコパスロは打たざるを得ない、
打たざるを得ない、打ちたいからやっぱ
やったら俺は握りしめていくな、
あ、
まあ、自分もそうですね、
マジ
ですね、
お前使う、
俺は多分残すね、
使うもん
一体、だからまあ5000円打つって考えて、うん、まあ5円スロットとかやったら5000円やったら、まあ、言ったら20スロの2万円分ってことはでも700ゲームぐらいか回せるから、 まあ、その5000円プラス、まあ、次の月ちょっとオーバーしてもええわと。だから5000円とあの次の月の5000円をだ1万円って考えていくぐらいのあれにするかな。
だからでもその代わりもほんまにまあまあどっちにしろ一緒かも、1日でジエンドは全然
あり得るね、
あるわけやな。
でもなんかこれ悪循環に陥るというか、例えば5スロ1パチで勝ちました、いや1万発出ましたとか3000枚出ましたとかなってもそれ景品交換してまうやん、それは良くないよね。絶対こうなったらチョメダルチョ玉するべきやし、
あーでもそうやろうね、
うん、けどやっぱその2万円っていう限られた範囲内で遊ばなあかんってなったら難しいね。
あーでもやっぱ答えそれじゃない、やからそのチョメダル、
うん、
チョ玉していってそれ溜まるまではもう好きに打ってくださいってで溜めていって、あその交換したらあかんっていう、
うんうんうんうん、
だからあくまでそのゲーセンのメダルゲームと同じ感覚ってことやろ、うん、打ち通ってしゃあないんやったら。えでも結構そういう人多そうやけどな、なんかサラリーマンの人とか見てたら、
うん、でも月2万円はちょっと軍資金が足りなさすぎて、だからちょっとどっかで我慢して先月の1万円と今月の1万円でみたいな。
これでも飲み物っていうのも入ってるのきついね
夏場とか3本ぐらい買うもんな。
で多分じゃあ水筒持っていくわってなったら、じゃあ飲み物代減らすわっつってお小遣いからさ
そんな鬼な、
いや、 いや世の中ってそれぐらいシビアですよ ね、 いいですね。
そこまで行く
シビアなとこはシビアよ。
じゃあ俺一回テレビで見てんけど、うん、男はお金と時間があったら浮気するから、だからそういうまあ抑制のためでもあるやん、この月2万円って、ね、だから信用のない証拠というか、だへそくりは作んなよっていう話やん、これ
辛辣ね
いや知らんけどね、確かに
ひろまるさんの、うん、なあ家庭が崩壊したらあなたどうする
いや
じゃあ全然愛した
はんのに、じゃあ信用というかその月2万円ってだってほんまに余裕ゼロじゃない。
いや
全部把握できるやん。
正直俺は奥さんが無理やとは思うぞ。
奥さんが全部把握しなあかんってなかなかやと思うんよ。
でお前これ書いてへんけど、もしこの人がさ、うん、毎週ジャンプ買うてる人とかやったらもうもう火の車やで
火の車や
なあマジでまあ、俺はやらん派、やらん派、もうやめてまえ派。
あこの2万円だったらやめて、
う
ん、
そうやめてまえ派。
僕は行く派ですね、最初に。
最初に
行く、最初に
行く、じゃ行く派じゃなくてその行けっていう派ひろまるさんに。
あでも行っていいと思います。だってやっぱこの小遣いの中でゴスル1パチを打つぐらいやっぱり好きなんだったら、もうそこはもう抑制しないで行ってもいいと思いますね。
でもう負けたらもう死にそうになっとけと。
そうですね、
まあ自業自得ではあるもんね。ああ、まあ、確かに、うん、
まあしかもその最初にあの節約して後半に貯めていくってやっぱ多分きついと思うんですよ。
いや、
やっぱり最初の
でもそれはあれや、あの例えば2万円使ってそのオーバーフローできる状況ならいいよ、奥さんにほんま頼み込んで1万円貸してくれとか、はい、言えんならいいけど、2万円ってやっぱすぐなくなっちゃうわけや
ん。だから2万円使っちゃダメなんですよ、うん。だからもし1万円、うん、あの月初めに行って負けましたって言ったら絶対に、う
ん
う
ん、いや、じゃあ例えば
お前今握りしめていきます言うてへんかった全部。
あいや、それはもちろんそのあれですよ、その
リミットはつけるってこと。
リミットはつけて、
いやでも例えば1万円握りしめて、ハーデス打ちました、はい、1200ゲームになりました、はい、どうすんの。
そこで1万使って負けるようなやつはもうクビですよ
何クビってい
やでもこれもしこう1万負け、うんたら1ヶ月1万円で生活できるんですよ。
あもういや
あでもそれはできると思う。それはできる、うん、それはできると思う。
持ってるお金で生活するんですよ。だから2万円あったら1ヶ月で2万円使い切る生活をしちゃう
んです
よ。
でもやで、まあ、言ったらパチンコパチスロ、まあ、この人が何使ってあるか知らんけども、うん、その小遣いをパチンコパチスロって一番のさ、
うん、
趣味娯楽っていうかなんかもう一番いらん金やん言うて前は多分ね。
うんうんうん、
まあまあタバコとか
タバコとかもまあまあまあ
飲み物とかと比べて
多分タバコかタバコかパチスロか言われたらタバコの方が
それは大事やろね、
重視じゃない、うんうん、だから一番いらんところやんか言ってしまえば、うん、だからそこ削れへん人は多分、うん、要は多分そう、じゃあ月1万になりましたとお前が言うみたいに1万負けて月始めに、まあ、1万でなんとかやろうには多分もう無理やろ。
でも逆に考えたら月2万円しかないんよ。それこそタバコに1万円使う、ああ飲み物で飯行ったり昼飯なんかちょっと豪華にしたりしてもっと金使うって中で、その中でもうちに行って死にそうになってねんで、よっぽど好きやで、
うん、
でそんな人にやめろだなんて酷やで めちゃ好きやでこの人。
あやったらもう、うん、やったらばもうほんまにもうパッと使い切れやって俺は思う。
そうですね、
潔いよ、
砕け散れと。
そうそう、
散るんなら。
その方が多分性に合ってはる気がする。
そうですね、
そう、ジローはだからそのさ冷静なところがあったりパチンコがするん、うん、やからそのちょっと買うもんこう解いて残してで、うんうんうん、その5000円ずつで2ヶ月またいで、うん、それを一つに考えて、うん、多分それはなあのできひん人やわ、うん、と思わん多分それができたらお前こんな悩みにはならんやろ、う
ん、あ確かに
多分。
じゃあ分かった、もうタバコワンカートン買って、うん、でも1万5000円でうちに行こうい
や
それやった。何
タバコはお金なくなったら絶対誰かくれるんだ
よ。あそう、誰かくれ
って。いやでもじゃあ、いやでもそれもらう代わりに信頼関係ちょっとずつほんまに失っていくから、
これが節約のためにタバコ一本ちょうだいだったら確かに信頼はなくなっていくと思うんですけど、
いつもさなんかあの、うん、空の箱、
うん、
持っといてとりあえず喫煙所で出したあっみたいな例えば
お芝居を入れる。
例えばお前にさ、うん、タバコ一本ちょうだいって、うん、なんか普通にさちょタバコ一本ちょうだいってそれが続いたらあれ、うん、って思うやろ。
いや思う思う。
でもそれ毎回毎回さ、うん、俺のキャスターの空のボロボロのやつ出して、うんちょっと歩いて
でも俺は留吉さんがそのボロボロの箱をポケットに入れた瞬間もう縁切るでじゃあ俺は平気やけど嫌な人ってめっちゃ嫌いやんタバコちょうだいっていうの。
まあでも冷静に考えたら例えばその月2万制の人が頼んだ人も月2万制の人やったら確かに1本
まあそうやね、大事やね。
なるわな、まあ難しいところやな。うん、砕け散った方がスカッとするんじゃないかな。
そうですね、
生活に手出してるわけじゃないからね。
まあね、
うん、砕け散って後悔してでまた月始まってお小遣いもらってテンション上がってまた砕け散って後悔してっていうのを繰り返せばいいと思う、
まあ、ですね。
それが多分好きなとことか、
はい、
あらはるんじゃないですかね。多分買ってもそれでまたいかはる。
まあひりつくやろうね、
うんと思うよ。
あ、わかりました。
はい、じゃあ次行きましょう。
はい、
じゃあ次もお願いします。
はい、ラジオネームマイドさん、種類がディスカッションで獲得ポイントが0ポイントです。一生生きるなら。ジローさん、とめきさん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。さて早速本題なのですが、ずっとその年齢で生きなければならないなら10歳と60歳どっちですか。某番組でやっていてすごく悩みました。2人の熱いディスカッション楽しみにしています。 BS 去年の夏にはヘブンズドアの収録に行くも間に合わず会えませんでした。今年の夏こそはお二人に会いたいです。
待ってます。
はい、
うん、10歳と60歳ですか。
え、これはどういうことなん、その体の年齢がってこと。
確かにその、
体も、
うん、ちょっと設定がゆるゆるすぎるわ、
ごめん。
いや、いやだって
俺は、うん、何遍も多分3人で何遍も言ってきたと思うけど、うん、もう厳密なルール作り出したら
じゃあ
何も通用せんから。
でもこれだけ決めたいですね、うん、その今の意識でいくのか
どうか。じゃあもう純粋にしよう。10歳になったら10歳の少年、
うん、
60歳になったら60歳の、
え、生活は小学校4年生、
うん、それで
お一生ループすんの。
そういうこと。それ
クラス替えは下の学年の子と一緒になんの。
じゃあもう厳しいなもうええがな、もうええがな。
まあもう単純に
意識はある。
意識今の意識はないよ。
ないんか、
はい、まあ、その10歳は10歳。
え、こんな孫をことなきって感じじゃないけど迷う。
まあ僕は一切迷わなかったですね。
俺も迷わへん。一択やねんけど、寺一択やねんけど、こんなん。
え？
一回言ってみたかった。どんなリアクションしてくるのかなって。
まあ、こうなりますよ。
なったね。予想通りやった。ぴったし一緒やった。
トミキさん悩んでますね、だいぶ。
いや、俺も一択やったんやけど、寺一択やったんやけど。
え？でもかぶせた方がおもろかったな。今ちょっとやっぱクスッときたもん。
でも今悔しかったのはちょっと早かったっ
すよ。
もうちょっと待って
なか
った
っすよ。うん、そやな、我慢足りてなかったね。
ちょっと こっちにもプレッシャーかかるんでやめてもらっていいですか。
じゃ俺はどっちか言ったら60やと思ったよ。
俺も60。
自分10。
え？
じゃけどな、これを選ばされる時が今やとするやん。
うん、
60歳どうなってるか分からへんやん。
そうなんです。
ちょっとそれが今冷静になって、10歳の頃は知ってるわ、小学校で夏はプール行ったりとかでも、うんうん、今60歳って想像 想像はできてもそうなってる保証もないし、
ないね。
で例えば想像上で60歳で、うん、なんか俺多分会社の社長になってて、うん、孫にちょっと新しい孫できてきてて囲まれて幸せやわ思ってたら橋の下かもしれへんや現実は、
あ
と思った。ちょっと怖ない？
4割はあるね。
いや、え、
いい首位打者は超えるね
と思ったらちょっと怖いな。
そうですよ、だから幸せな未来って分かってるんだったら、うん、もうそれはもちろん60の方ですけど、
あ、まあそれはお金も時間もあってな、うん、それはうん、
ちょっと怖いよな、見たことなさすぎて。
10歳の楽しみって何？お菓子とかや。
え、な、何歳？何歳だわ。
小4。
小学4年生ですね。でまず自分が小学4年生の時は、うん、日韓ワールドカップがやってたんですよ。もうその時点でやばいじゃないですか。
そんな年か。
あ、よう覚えてんな。
2002年日韓ワールドカップがやってた年なんで、まずその時点でもう一生ループしたい。むしろループしたい。
ああ
、の時小4って。
そうか、
ヒデが寝てたやつだったっけ。
それその次の次
だ、ね、次の次なんや。
次、あ、その次っすね。あ、その次っす。
ああ、そう
なんで、まあ、あとそのなんていうんですかね、強い欲がなかったっていうか、例えば今だったら、ああもう一日中寝てたいとか、あれ欲しいこれ欲しいとかってのあったりするかもしれないですけど、この時って石ころ1個あれば一生遊べたじゃないですか
いやそれは
抹茶だけやろそれ
抹茶だけなんですか、石ころ、石ころで一生遊べたの、
ね、うん、え、アフリカ町田タウンみたいな。
え、どこ、違います
よ。どこのこと言って
る。何区、何区、どこ、
東京都町田市。
東京都の、
東京都町田市ですよ。
あーさ
あ、町田タウンだからまあそうですね、だからまあ缶蹴りとかで暗くなるまで遊べたりしたじゃないですか。
あ、そう、あ、でもまあ楽しかったね、確かに。
いやでもな、ちゃうね、それな、俺もそうなんやけど、親からサッカーやったり野球やったりとか、うん、ずっと学校終わっても4時が下校時間やって、4時までずっとサッカーやってて、それ帰っても晩飯まで、家の近所のやつらとちゃう学校のやつとかとサッカー公園でしたりとかでもずっと走り回ってたんやけど、うん、でその時なんか記憶に蘇るのがなんかその夕焼け空みたいなやつとか、友達とそこで流し食いながらとかなんやけど、ようよう思い出したらそんな条件なかったのね。
え、
うん、いやそんな友達と並んで、いやサッカーとかやってた、
ああ、なるほどなるほど、
そう勝手に美化されてて、
まあ、思い出補正ね、
そうそうそう、思い出されてて、いやそんな良かったんかなと思う。
いやまあ俺記憶は楽しかったよ、思い出せるあれ全部。
あ、何やってた？
なんか駄菓子屋行ったりとか、ちょっと遠いチャリで15分ぐらい。でもなんか小学生ぐらいのチャリで15分って結構大冒険クラスで、大冒険とまでは言わずとも、まあ遠出やったから、それもなんか 4,5 人でバーって並んで行ったりすんねんけど、なんか誰かの家の前に集合とかしてたの、チャリンコでバーって。そしたらそこのお母さんがあの並んで、あのこう横に並んで走ったらあかんでってなんか変に怒られたり、うるさいなあのババアとか思いながら縦に並んで走ってたんとか懐かしいなと思う。でなんかちょっと門限破って家帰って怒られてみたいな、懐かしいなと思う。
小4ね。あ、俺でもこれ嘘じゃなくてこれやってたわ、うん、友達と家でそのおかんと親父が、うん、あの仕事をしとったから、その言うたら鍵っこやって、
うんうん、
でまあ家帰ってで友達連れとゲームしたりとかで、一瞬だけ流行ったんがこれ嘘じゃないで、あのその実家の横に川があんのよ、
うんうん、
あの言うて、まあ実家親父大丈夫 か家の中でうんこパンツ履いたまんまして、そのパンツ脱いで川に、ね、掘りに行くっていうのをなんか一瞬流行って友達と、うん、すげえスリルと背徳感と、
スリルな、
うん、すげえの。でだから俺からしたら、俺も言うたらその連れも、はいはいはい、パンツがないっておかんが気づいて、
捨てすぎて、
うんこしすぎ
て、あのパンツはどこ行ったとかって言われるのをごまかすのがすげえ、はいはいはい、スリルがあって、でも今考えたら34でそれやってたらもうやばいやん。
やばいやばいやばい。
絶対できひんやんか。たとえ金があろうが、地位があろうが、権力があろうが、それやった瞬間に全てが崩れ去るやんかっていうことを考えたら、やっぱりやれへんかったことをやれてた年やなって、何も考えずに。
でも逆もしかりやん、10歳でできひん遊び60でなんぼあるっていう、 それこそキャバクラ行ったりとかもそうやし、夜の街なんか出歩いたりとかもそうやし、ゴルフとかもできるわけやし、60なんてまだまだで、沖縄行ったりとかもできるし、いやもちろん暗い未来が待ってる可能性もあるけど、
それってさ、でも俺すげえ思うんやけど、うん、それ通用するのって多分18とか、
うん、
大学生ぐらいの年齢の人ら、あの人らによく言わはることって、その夜遊びとか気づき出して、うんうん、大人の遊びとか知り出さはって、うんうん、勉強すんのをやめて遊んだりとかしてある人いるやん。だからよく結構大人が言うのって、要は全部大人になってお金自分で使えるようになってやった方が楽しいに決まってあるから、今、うんうんうん、勉強しいやっていうことで、多分10歳ってその大人の夜遊びとか知らんやん。
知らないから別に羨まし
いね。そうそう、いや分かる分かる。でも今の地点からやろ。
いやそ
から60に行くか10に行くかやろ。
やけどでも記憶割りセットされるわけ。
あ、分かった分かった。でも今考えた時に多分10よりも60の方がおもろそうない。
あ、どうだろう。俺逆転現象が今起きてて、うん、だからそのこの年になってきて、うん、まあ、遊びに行くって言ったらもう酒飲みに行ったりとか夜遊び、
うんうんうん、
夜の街フラフラするっていう、もうだんだんだんだんマジで、
うん、
そればっかりになっていくやん、
うんうんうん、
でそれがなんかすげえ最近しょうもないと思ってて、なんか選択肢、遊びの選択肢がなんか広がると思ってたのに減ってきた感がすごい あってさ、
俺やりたいこと山盛りあんのよ。例えば海外行くとかもそうやし、うん、あと何やろなぐらいかな。
全然ない。全然ない。
パッと出てこんかったけど。いやでも、うん、ほんまに今の仕事パーンやめたら、俺例えば YouTuber になりたいとかもあるし、別に、うん、60から YouTuber になろうと思わんけど、なれるやん別に。
まあな。
うん。いろいろできるってこと考え、いや10でもなれるとか言い出したら。
まあそりゃそう
だ。うん。60ってマジで今できひんことがまだできるって考えたら、明るい未来しか待ってないね。眩しすぎて見えないね。
あとな、でもその60がどんだけしんどいか知らんから
ね。ああでも確かにそれはあるね。
バイタリティがどこまであんのか。例えばもうツッチーとかもう残り HP3 ぐらいや。言うたら、
まあ、近いよな、もう60生まれも。
ほんまにでもほんまにな、うん、そのおっさんがって思うかもしれないけど、でもやっぱり30超えた時にやっぱ衝撃のあれがあんのよ。お前多分言うてる前はお前も大好きな焼肉、
うん、
なんかちょっとあっさりしたやつに行き出したりとか、え、もうすでにちょっと出てきてんじゃん。
いやまあそらなんやろ、ずっとカルビ食べることはできひんよ。ロース食べ続けたりとかはできひん
やろ。
うん、美味しくないから。
それに近いことがなんかもう日常生活で、うん、
膝痛いと
とか
肩上がらんとか、
まあ、それないけど。どんなおっさんや思ってるの。それはさすがにない。ただでもなんか孝太郎さんなんかやばいやん。
あ、やばいね。
気抜いたらずっと腰
やってるやってる、
こうやってくるくるくる、う
ん、癖でやってるもんね。
あれとかもやから、もう完全に多分もう肩が歳でいかれてきてんやろ。なんて考えたけど、え、お前60をさ、
うん、
になった時今のバイタリティでいけると思う。
いやそれは無理やけど。それは無理やけど、でも逆に時間があったら、いやそれないかもしれんで、バリバリ働いてるかもしれんけど、時間もあるんちゃうかなとも思うし、お金もあるやろうし、
あ、その時のね、楽しみ方っていうのもあるからな。ちなみにお二人は
辻田さんとかどう思ってんすか。30年前に戻るか10年後20年後に行くかでしょ。
ああそうか。
いやでも10歳の方がなんか純粋に面白かったんちゃうかな。
でも体がね、確かにね、うん、
どんなしょうもないことでも楽しかった。
ちょっと待って、ええー、こと言うやん。純粋に楽しかった。
そうですね。
ああそうやね。う、何も、まあ、ね、何もなく
雑念はなかった、うん、
ただの楽しい。
確かに、うん、何にも考えなくてよかったですもんね。
うん、
今だったら鬼ごっこ一つしてもなんかタッチする人を気使って選ばなきゃいけないみたいな
とか。絶対だってお前とか今鬼ごっこ やりだしたらめちゃ戦略立て出すやろ。
いやまあ絶対に、
うん、あで何や言うたらあいつの心理状態とか言いますやろ。
遊具の配置とかを考えるやろね。、うん、確かに
あいつ無意識だと思うけど、あいつ曲がるとき大体右やね。そうやな、そう、そういうことか。
うん、純粋に楽しかったな、確かに
楽しかったかな。もうなんかしんみりしたな今の一言で。
ちょっといい一言でしたね。
なんか、うん、
重みがありましたね。
年の交換が出たね今マジで。
でも一生中やで、楽しみ知らんまま一生やから終えるで。永遠じゃないからね、一生終えんねん。富木さんは10歳を何十年かやり続けた結果。 缶蹴りは死ぬほど上手なってるけど、それで一生終えるから
ね。あ、でもそれ考えたらさ、うん、10歳の一生の終え方って割と残酷なあれしか思いつかへんわ。苦しい。
例えばそうやね。
で60はなんか別に老衰やとか心臓麻痺やとか脳梗塞やとか、
まあ、全うした感はまだねあるからね。
10歳で一生終えるってさ、うん、例えば交通事故やったりとか、うん、なんか事件巻き込まれてまうとか、うんうん、かなり悲惨な病気になるとか、うん、ちょっと暗い話になってまうけど、
そうそうやな、確かに
そういう閉じ方しかなくない。
いや、あ、でもそれはでも設定によりけりで、
まあ、確かに、
うん、だから老衰も
ないやろないやろ、
10歳で老衰
ないやろお前、そんなお前なミスいいの、お前がそれ10歳のまま死んだ後20年後30年後に、な、平成29年、今28年、
29年
に起きたミステリアス事件簿みたいなんでお前の写真引っ張ってこられて、10歳の10代で謎の老衰死
アンビリバブル、
そうだ、ああいう系で取り上げられて、え、でもそう言われるとそうじゃない、
まあ、一生生きるならって言ってるからね、戻りたいっていうか、まあ、生きたいならどっちじゃなくて、一生10歳できますかっていう話をね。
うーん、僕10歳の時めっちゃくちゃモテ期だったんですよ。
じゃあでもモテても意味ない時期じゃない、でもそれもはや。
いや違うんですよ、その例えば付き合ったりとか、うんうん、しなくても満足できたんですよ。
あーでもわかる、
わかります、
あー、すげーわかる。
誰か友達からあいつお前のこと好きらしい
よ、
聞いただけでもう帰りスキップで帰って、もうその日はもう寝れないみたいな、
うん、でなんかこうさ、お互いさ気になってる子とか、そう付き合うとかじゃないんだけど、
ね、
なんか人目気にしてさ、みんないるところではあれやけど、なんか帰り道たまたま2人とかやったら、うん、なあ、
まあ、でも別にそこでも何するでもなく、ただ一緒に帰るだけ、
すげー楽しいワクワクとか。あ、俺やっぱ10歳
マジで、
うん、
俺傾かんな、全然そんなにときめき感じひん。
いやそれ多分10歳の時を謳歌しきれてないんですよ。
いや違う違う違う違う違う、
だってチャリンコの思い出しかないんじゃないですかもしかして。
いやあるよいっぱいね放課後遊んだ。
一番良かった教えてください。
10歳で一番良かった記憶、
はい、
10歳何があったかな。学校が楽しかったってことしか覚えてないね。
いやそういうことなん
ですよ。そうそう、それがやから、うん、細かいことやって。
いやでも、うん、俺なんか2個上に兄貴おるから、うん、12歳の兄貴がおるわけよ、
はい、
ちょっとなんかそれは嫌やなと思ったんよ俺。
あーなんか兄弟仲があんまりやったと。
いやじゃない、あのその友達とかがなんか喋りかけてくんのとかもあんま好きじゃない。
まあ、ちょっと怖いからね、怖かったりとか、
まあ、確かに自分も2個上に、うん、あの兄貴いるんですけど確かにそれすげえ嫌でした。
嫌やろ、それ一生続くからね言っとけど。
あーまあ確かになんか、
うん、あーでもそれはちょっとあれか
も、うん、狭い世界で生きてるから、
その時の縦関係って絶対も絶対ですもん、
ね、いやまあね、
まあでもそれでも10歳ですかね。
まあ、マジで68っすか。60っすよね。
それはなんで、ひろなこさん、
なぜまだどうなってるかわからないじゃないですか60って。
あ、ちょっともう全然ワクワクアドベンチャーみたいな、その道感が好きみたいな
もうお金もまあある程度一人で何でもやれる年なんで、
う
ん、
だ普通に生きてりゃ川の下で生活することないやん。
まあ、
さあ真っ当に今の自分が60歳になった時に何かしらはしてると、うん、そんなバリバリは働けへんと思うけど、うん、そこそこその蓄えもあるんちゃうかなって、うん、勝手に思ってる。
10歳はもう経験してるんで。
ちょっと待って、もうほんまに見かけと全然違って誰よりも前向きやん。いつも考え方がすげえポジティブやって救われますということで、じゃあまあ人それぞれやね、まあ、
それぞれ、
はい、これ難しい問題ね。
難しいね、でも面白かった。さすが地上波でこう上げられる。
お前な、確かにね、
そう考えると地上波ってやっぱすごいですよね。で今回ラストのお便りになるのかな。
はい、
では最後お願いします。
はい、ラジオネームヨコさん、白髪ディスカッションで獲得ポイントが0ポイントです。おすすめの最強の一杯、白騎士会議クルーの皆さんはじめまして、ヨコと申します。いつも楽しく拝聴させていただいてます。皆さんはラーメンはお好きでしょうか。自分は大好きでよく一人でも、食べに行ってしまいます。 ここで本題ですが、もし皆さんでラーメン屋を営業するとして、その店のおすすめの一杯を決めてください、醤油、味噌、塩、豚骨など味からスープは、鶏ガラ、魚介などから、具材や麺なども、ディスカッションしていただければなと思います、ちなみに担々麺やつけ麺などでも構いませんが、細かく決めていただければ嬉しいです。これからも、お体に気をつけて収録など頑張ってください。 PS、やっぱり30分ほどの受録機会切り、1時間ほどの受録機会切りの方がいいです。
あ、やっぱそういう意見多いんや。
はい、これは関東と関西で分かれるっていうのはありますよね。
いや、そうなの？でも、あの、言いたいことは分かんねんけど、はい、そもそも関西でも全員が全員ぐらいきっちり割れるんちゃう？
え、関東と関西にラーメンの違いなの？
そもそも家系か家系じゃないかからやね。
そうですね、まずそこから大きく、うん、
家系っていうのが俺今一つ分からんくて、
なんかほうれん草が入って、なんか条件あるよね、ほうれん草入ってて、
醤油豚骨に近い感じ。
醤油豚骨っていうのはだからその和歌山ラーメンみたいなこと。
ああ、みたいなことやね。
ちょっとこってりしてる、
うんうん、で太麺でなんか卵とかな、
はい、
え、前キャラバンの時に食ったあれはちゃうやろ？
あれは違います。
でもあれはあれで醤油豚骨やね。
ああ、じゃあ
分かるやろ、あの怪力屋とかのラーメン。
ああ、分かる分かる、
ラーメンって言われるやつ。あれもそうやん、醤油の豚骨で、で、まあ、多分鶏ガラとかなんかちょっと入っててとかの、
う
ん、
どこで店やるか決めよう、じゃあいや、それはもうマーケティングが大事やから、それはもう自分の一杯じゃないからね、あくまでマーケティングやから。俺作りたいラーメンはあるけどね、それが市場に合わへんやったらそれはもう一生出すことないよ。
まずは場所から、
うん、場所から行きたいね。
場所から、
うん、だって北海道で店やんのに醤油ラーメンやってもしゃあないでしょ。
まあな、
あ、味噌で勝負せなみたいなとこあるやろうし、逆に九州行ったら豚骨の方がやっぱウケんねんから。
え、でこれはもうラーメンはもうむちゃくちゃ極めるぐらいに達するってこと
や
ね。
そ
りゃ
当然よ、一番うまいやつよ、その地域で。
それやったら俺やっぱあの一乗寺ですね、京都のあのラーメン街。
いや、あ、でも逆に激戦区にこう
激戦区にその 極まるっていうの大前提なんやったら。
あ、なるほど、
うん、で、あとまだ何も考えてへんから、どうぞ場所
場所どこがいいかな。ちゃうで、あの個々にラーメンを作るんじゃないで、これちゃんと。
ああ、みんなで、
皆さんは、
みんなでか、
皆さんはやから、皆さんでラーメンを営業する年やから。
いや、もう決まらへんわ絶対。
まあ、一乗寺と一乗寺っていう案はもうなしかな。
ほら、
うん、なし。
ほら、もう
町田
はなし。
え、それはどっちの町だ、そのアフリカの
タウンの方じゃなくて
町田タウンの
市の方で、
町田
市の方 の方で。
あ、了解です。
ラーメン激戦区ってのありますし、学生多いですし、やっぱ若者の町ですし、人もなんだかんだ言ってやっぱ多いんで、駅は栄えてるんで。
ラーメン激戦区なん？
意外と激戦区です。
じゃ、意外とやろ、ラーメン屋多いだけやん、それ。
何言ってるんですか。
じゃ、一乗寺とかほんまやばいよね。あっこはもう激戦区やから。うちらはもう激戦区で育ってきたからね。
激戦区っていうのは、うん、多分勝手に集まってくんのよ、客も、
うん、
ラーメン求道者たちも。なんかそこの、うん、もうなんや言うたら、もう一乗寺な、
うん、
もうまたいだ瞬間道アスファルトぬるぬるなって
そうそうそう、みんななラーメンのあの油で
みたいな
の
あるから普通にツルツルやから。
だから意外と激戦区なんですよ。
激戦区ってのだってラーメン屋が多いだけね、う
ん、いや多いんじゃないんですよ。
いや、需要はあるんかもしれんけど。じゃあ、で激戦区ってほんまにあっこすごいやんな。
そうそうそうそう。
いや、まあすごいよ一乗寺は。
そうやで、
うん、
激戦区ではないかもしれない、
うん、
そしたらすいません。
みんなやっぱ、ね、客の熱意が違うもん、
うん、ああそうやな、
一乗寺って、
うん、もうレビューに来はるもんね、うん、もうレビューありきみたいな感じの。
そうそうそうそうそう、
うん、
レビューしにも来るし、うん、
なるほど、
うん、
まあでもやっぱり需要、まあ需要なんでね結局
ね。まあ大事なのね、
はい。
なはお前は町田タウンね、
ま、町田市で市の方で。
え、 J はちなみに
都会でやりたいんよね。
大阪の都会ですか、東京の都会ですか。
うーん、どっちもいい。まあでも俺ラーメン屋なら東京で勝負できるかな。
東京のちなみに場所は
駅前入れちゃう。
いや、どこの。
どこ、そんなもうどこでもええわ俺。俺どこでも勝てるもん。
東京引っ越して思ったけどさ、うん、すげえな、どんな店でも平日から満員やん、ほぼほぼ。
うーん、
まあ俺の行動範囲なんか知らんけど、うん、でよう言うたもんで、東京で商売やったら3年食えるってよう言わんのよ、それ一周する間は大体。
あ、
やけどもう最近は多分その昔はそれでもうすぐ潰れたりとかしてたんやろうけど、最近は多分もうどこももうすごいやん、ダサールご飯も、はい、まあ、うんうん、めっちゃ東京って飯うまいかと言われたらそうじゃないかしらんけど、うん、まあどこ行っても当たりは当たりやん、うん、正直そういう意味では俺も確かに東京はいいんかもしれへん。まずあの食ってくれはる人が多分数が、
あ、多いからね、
圧倒的に分母が圧倒的にちゃう気がする。うん、で多少離れてても多分来るよね。なんかそのちょっと言い方すげえ悪いけど、なんかその意識高い系みたいな人いるから、ちょっとそのちょっと、
まあそうやね、
なんかそういう、
まあ、隠れ家みたいなんがいいみたいなあるもんね。
確かにそうですね。
うん、東京はありね。
東京にしましょう。
ありね。
東京の、まあ、じゃあ都内にしましょう。東京の都内の
都内都内。うん、オッケ
ー。じゃあ味。
俺やりたいのは、はい、もう薄い色、まあ透明に近いぐらいの塩。
あ、それは賛成です。
あ、来てくれる？
はい。
透明に近いも薄い色。
それは
あれはあの、え、なんとか原水、
塩原水、塩原水は、うん、まあまあ近い、そうやね、そうやね。
あーでもちょっとおしゃれに映るな、そのそ
う、いや、あのあれなんよ、
感はあるな、
味噌とかって、だから俺あんま味噌ラーメンをこっちで食べることがないからかもしれんけど、ごまかし効かへん。
まあ、外れないよな。
ですよね。なんかこの味噌ラーメンまずってないけど、塩ラーメンってまずいやつまずいんよ。
あ、そうなんや。
まずいっすよね。なんかちょっとちゃうっていうのはあるから、やっぱうまい塩ってうまいのよね。
あ、まあでも確かに、なんかその、うん、職人さんみたいなレベルでこだわってやってあるところに味噌ラーメン専門ってあんま聞かんな。確かに、うん、確かに。それこそ北海道とかやったら分かるけどさ、うんうん、あ、俺やから味噌やったんよ俺は。
ああ
、あの普通に美味しいし、
逃げの味噌、
逃げ、まあでもそういう意味もあんのかな、から、うん、実は味噌ラーメンって尖ってるように見えてめちゃくちゃ大衆的やん、
うん、
確かに
正直で、いろいろやれるやん。
そうやね、
そういろいろやれんのよ、味噌内で。それこそ、そのさ、北海道でも食うたやん、チーズ入れたとか、
あ、はいはいはいは
い、ああいうさ、でまだまして東京でやったら、東京でなんかちょっと変わったことやったらさ、うん、すぐなんか飛びつかはるイメージが面白いみたいなんでさ、あるから、ちょっとそういう商売系出すんやったら味噌なんかなっていう風に思ったりもね、したけど、ま、そうやな、極まるっていうことがあるし、確かになええかもね。
塩で、
うん、塩やね。
え、大丈夫？2人の意見全く
聞いてない。いや、反論があるんなら。従業
員。従業員。
そりゃそう
です。できた時の従業
員。いや、廣中さんみたいな人が裏で作ってたら、そのラーメン絶対うまいやん。
いや、それやったら、廣中さん作ってるよりさ、うん、ずっと桜やっといてもらった方がいい。桜でずっと一日中ずっと食っといてもらう。汗拭いながらこうやって。おいつまたおんで言うて。あれ、じゃあ次、そのスープ、
スープ、
うん、え、でも塩ないと鶏ガラなんじゃない、
うん、鶏ガラしかないよね。あ、でも魚介もあるよ ね、 魚 介、 ね、魚介もあるね、
でも魚介って、魚介の塩とかってさ、臭みごまかしきれへん気する
よ、うんうん、俺もそう思う。
なんか京都にあったんよ、その何通りやったか忘れたわ、あ、北尾路通りの近所にあったよ、なんか塩豚骨魚当店の店、うん、当店のスープは塩豚骨の魚介ベースですみたいな書いてある。ただし書きがもう入り口にしたんで、だから多分尋常じゃなく癖があんやろうな思って、ここは入れへんかったラーメンや、だから多分豚骨が入ってんのも多分俺したら多分魚介の臭みが消せへんかったんちゃうかなって、むしろ。だって魚介もさ、うまいことこせてへんところって異様に生臭いやん。
あるね、
醤油魚
あるあるある
スープのスープの、ね、でも
そもそも魚介と鶏ガラやったら、なるほど、魚介って嫌いな人も結構多くない？
選ぶね、
うん、で鶏ガラはやっぱエースやん、
うん、まあ王道ですよね、
うん、よし、まあまあ鶏ガラやろ、
うん、具材や麺などもディスカッションしていただければなって思ったんですけど、
めんどくせえ。
まあでもあと麺と具だけなんで、
いや、とろっとろのチャーシューのせよや、
完全もうラーメン 業界の人やな
業界の人がそう
です、ね、業界関係者
やな塩だったら細麺のイメージありますけどね。
細麺、細、豚骨ラーメンに合うような細さはちょっとあんまりかな。
中細ぐらい、
あ、中細ぐらいがいいかな。
そうね、
細すぎも注意やね。
いや、もう終わったらそんだけさ、スープにさ、うん、透明さにこだわるんであれば、うん、やっぱりもうチャーシュー1枚と白髪ネギみたいなさ、シンプルなが
いいね。
もうなんかスープ見ろお前みたいな感じの方がいいんじゃないですかね。ゴテゴテ乗せるよりな、
真っ白の器に入れてね、
ポテトは入れないね。
作るとき上パカッて開けたらポテト入れとくんだよこの辺いつでも食べてもらったら
え、まあ、なあお前あんのその具材とかで。
具材は僕東京行ったときに地元にすっごい美味しい塩ラーメンがあって、うん、そこは確かに具材がシンプルで、
うん、
で鶏のチャーシューですか。
あー美味しそう。
あー美味しいよね。
入ってて、 あとはもう卵がまん丸1個ポンって入ってるのとネギだけ。
あー美味しそうね。
が良かったですね。でそこの一番良かったところは、あの器の角度が若干きつめなんですよ。
はあ、深いってこと。
深めに。それがすっごい洒落て見えるんですよね。
へ
え。逆になんか平たいよりこうキュッとこう上に上がってる方が洒落て見えるっていう。
やっぱ器とか気にすんねや。
大事ちゃう。
真っ白な器に。
え、俺どっちかやったらこう末広がりっていうの、こう末広がりじゃないな、逆パターン、こう広がってる方が好き。
まあ普通。
あ、違う違う、それのもっともっと行き切ってるやつあるじゃないですか、たまに。なんかえらいごついな。
あのツルトンタンとかね。
そうそうそうそう。
八ぐらいの。
あの器は好きやから、逆に浅い方が好きなのかもしれん。
いやでも塩ラーメン浅かったらなんか嫌じゃないですか。
なんかね、いやなんかラーメンってそもそも浅いとあんまりな気すんねんけどな。
あ、そう。
うん。
じゃあお前もこの小ボンとしてる。
いや小ボンとはせんでいいけど、もうその真っ白のこう、もうカフェに、カフェの
カフェつけましょうよ、マグカップみたいな
スープ最後こうやって、
しんどいけどこうやっていけるように手振りながら女の人が新しいですよ。
新しいね。
おしゃれやで。
おしゃれやな。
うん、まあまあでもほぼほぼ決まりじゃないですか。まあ、
大体できたね。
東京の駅前でどこか知らんけど、うん、都内の駅前、はい、で塩で鶏ガラですげえ透き通ってて、まあ、シンプルな具材で、
はい、中細麺の、
中細麺
で器の角度はきつめ、きつめ。で取ってもつけると
。取っては要素だ。取っては要素だね。いくっていうこと。
まあ、確かに。
うち大盛りはやってないんで。
あー、そこをこだわる。
はい。
え、喋るのとか大丈夫ですか。
喋るのは、喋るのは OK、 喋るのは OK やけど
写真は、
写真もあんま撮りすぎるとダメかな。あの伸びるんで
大丈夫。
え、ちょっと待って。
はい、うち伸びるのが嫌やから、うちは大盛りなしで、それだったら替え玉出すんで、出すんで。
え、そういうさ、例えば 俺は嫌やから行ったことないんやけど、はい、食い方を強制してきはるレストランとか、レストランというかラーメン屋さんとかって行ける。
僕絶対嫌です。
俺は絶対嫌や。
全然問題なんか食い方を強制って、それ言い方すげえあれやけど。
え、でもそれに近いやろ、その喋んなとか。
喋んなはきついね。
でなんか場所によってはな、なんかスープを何杯飲んでからとか、
うん、食い方のもう順序まで、
そう順序までって、あれ、そういうのいける。
いけるね。それが一番美味しい食べ方やって言うんなら、それは試すよ。それがほんまに美味しいんやったら通うと思う。おいしくないといかへんけどね。
え、でもさ、お前が好奇心結構の塊やったりするやんか、うん、でもそれはおいしいやと思うけど、それが一番おいしいやったらそれでいいよって言いながらも、でもさ、多分最後らへんにちょっと逆にしたらどうなんねやろとかって思って、めっちゃ気にしてやってみたりすんやん。いや、
しかも多分喋るね最後。
いや、ロースなんでめっちゃ怒鳴られて、出ていけっつって金だけ置いて出ていけとか言って、めっちゃ気分悪なって出ていくんやで。
じゃあ、あれ、喋らんといてくださいってあれじゃないの。無言で食べろって意味じゃなくて、これ女子会みたいな感じになってほしくないってことでしょ。
え、あれ無、完全無言やんな。
そうな
ん、
完全無言で、まあ早く食えっていうことだと思
う。ちょっと嫌じゃない。
でも俺、あのラーメンとかで写真撮ってる人はあんま好きじゃないかもしれん。
あ、
さ、あのほんまに一瞬で撮れんやったらいいよ。10秒ぐらい、10秒20秒だったらいいけど、角度決めてとか。
なんか今流行ってるらしいね、ラーメンの撮り方。
あ、そうなんや。
あの椅子の上に登って上空からみたいな、真上からこう そうやね、あれめっちゃ苦情来てるらしくて、なんかまあネットのさあニュースになってたんやけど、だからその店によってはホコリがあったりすんやって、天井の浅いところやったりとか、それはちょっとえぐない。
でラーメンってその冷めたら美味しくなくなることももちろんあるやん、うん、油やから固まるし、うん、麺も伸びるし、ラーメンはやっぱ適正のタイミングで食べるのが一番いいから、だからうちは大盛りなしでやらせてもらってます。
まあ、白いご飯はどうします？
でも塩なんで米はいらないんじゃないですか。
ランチはサービスします。
唐揚げはどうしましょう。唐揚げはほら唐揚げ僕好きなんです。唐揚げはニンニク醤油、ニンニク醤油で
4つでライスつけてセットでプラス220円。
お貸していただける唐揚げは
なんとかね。
ありがとうございます。
学生セットとかありますか？
ないです。あ、うちやってないんで。
そこは甘えんな
ってことです。そこだけ
すいません。白いご飯と唐揚げでプラス220円という良心的。俺はてっきり3号言うてきよう。東京やから。
いやいや、学生ライス無料とかあるじゃないですか。
あるね。
だからそういう、
いやいい、こびひんから。
わかりました、わかりました。
うちこびひんから。
甘えすぎですね。
それは甘えすぎました、すいません。
ということでそろそろお時間ということでして、はい、まあ、今回もあの三平さんどうもありがとうございました、はいはい、また次回も参加していただけるということでして、はい、今回の MVP なんか全部盛り上がった、
ね、全部良かったね、はい、今回初めてちゃう、こんなに全部しっくりきたん。強いて言うなら一発目ぐらいちゃう。
お前言うな。全員思ってた。全員思ってたわ。これ悩むな。
悩むね。逆にギョッタンラブさんにあげちゃおう。
逆に
あかん。そんなあかんな。MVP やもんな。
あかん。あ、でもこれ、え、これな。
まあでも一番、うん、白熱したのは一生生きるならのような気がしますね。
マイドさん、マイドさんなかなかのテーマやったねこれは。
でもパクッ、
そうな
の。ああ、確かに、ね、
確かに。なら俺は横さんな気がするね。
ああ、盛り上がったね。
楽しかったよ。
はい。
確かに
楽しかった。
特にさ、うん、今とか俺ちょっと心すさんでるやん。すげえ楽しかった。久々になんか。
こんな純粋に
明るい気持ち、純粋に明るい気持ちになれたもん。はい、いいかな
横さん。いいんじゃないです
か。ありがとうの意味を込めて、はい、俺が。はい、はい、ということで今回のシャープ46の、はい、MVP は横さんでした。おめでとうございます。というわけで次回シャープ47でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。